熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、京都は祇園祭りが終わって、はい、そして五山の送り火も無事に取り行われました、ねね。京都はこれが過ぎますとお盆も終わって、夏の終わりが近づいてきたなという感じがするんですけれども、
ね、ようやく涼しくなってくる時期、
はい。塾長はそんなことないと言っておりましたが、10年に一度と言われる酷暑、
毎年は同じこと言ってる
そう。でもね、毎年上がってません、最高気温が。
まあええやん、これは自然現象
や
からしゃ
あ。いやいや、もう塾長は車だからいいけども、
関係ないやん、
これ
な。家にいたら
な、本当に
エアコン機械してやってるやんな。
そう、もうね、かけっぱなしね、体に良くないなと思いつつ、
まあええや
ね。え、まあそんな中、京都は地蔵盆が
ね、
ね、
昔は地蔵盆よう行ったな。
ねえ、塾長はね、地蔵盆
地蔵回しとかした？
私はね、京都で小さい頃育っていないのでやったことがないんですけど、具体的にはどんなことするんですか、地蔵？
いや、だから必ずね、うん、あの町内にお地蔵さんを祀ってね、
はいはいはい、
うちはでも町内に一つ祀ってね、うん、でそれを町内にはそういう会議所みたいなのがあるね、
うん、
町営言ってね、
うんうん、
集会所がある、
はい、
自前でうちはあの町内に持ってるから、
うんうん、
でその中へそのお地蔵さんを入れて、でみんなで子供たちが寄ってね、そこでイベントやったりするんです。
へ、まあ、その町の祭りみたいな感じですよね。
そうそう、年行った人がね、うん、なんか護衛会やったりとか、うん、いろいろやら
へ。
それ最近はね、やっぱり手抜きでみんなやらへ
ん。で、
特にあのこのね、コロナ禍で皆さん集まることができひんだから、うん、うちも今年はなんかやるやけど結構手抜きやと、うん、
各町内会やるものなんですか？
町内会、大体町内会です、
う
ん、
でもこう若手がね、
まあ、だから
なかったりとかありますよね。
いや、だから年行った人がみんなあのお世話をするんだけどね、
うん、
町内の世話方が、
うんうんうん、
せやけどなんか最近うちの町内もだいぶ歯抜けになってきて、
うん、
後取りがいろいろ
な
ってきて、
あ、なるほどなるほど。
だから空き家がね、何軒かあります。
うん、だいぶ変わりました、あの塾長が小さい時の。
全然変わったし、もう子供がいい。あの最近の風潮から言うとね、うん、親はお前の好きな絵したらええでって言うやろ。
うん、
好きな絵しょ
ん
ね、
うん、
うちはそれ言わへんね。長男は長田家の後を継ぐねんから、うんうん、外へは出さない、
うんうん、
家におれとかほっといたらな、どこ行ってもらわからへんそんなん言うとる家はみんなそうや、長男が出てもうて、うんうん、もう帰ってきよらへん、う
んうん、ね、よそで働いてるってこと
ですね。よそで働いて他の地域へ、まあ、例えば関東で関東行って、うんうん、うちの、まあ、下の子やらみんな関東周辺におれや、
うんうん、
もそこでそこが生活の場合になるから帰ってきよらへん、
うんうん、
なあどうすんねんそこの家、うん、一番重要なのはね、仏壇や、
うーん、
仏壇とお墓や、
はいはい、お墓ね、
いい日なもしゃあないよな、墓じまいしたりとか。この旦那
ね、なんかその墓じまいとかもね、ニュースになってますけれど、
そうそう、だから自分が今ここにいんのは、うん、その先代とか先祖がいたからここに存在してんねんから、んやっぱりこう引き継ぐっていうね、義務もある程度あんねん、
うん、でもお盆だけでもね帰ってくるように。
いや、お盆も遠いとね、こういう時期やからもう帰ってきんよな。
まあそうで
し
ょうね、
大差であるしね、
まあ、お金もねかかることですし。
そうそうそう、
うん、
だから旦那あのなんか昔の習慣がなくなっていってね、なんか寂しいね。
あ、それはもうね、多分塾長の世代が一番感じられてると思いますけれど、う
ん、僕らの時代は非常に子供さん多かったから、
それはね間違いないですね、
うん、だから皆さんね、このラジオを聞かれる方ね、若い方も頑張ってね、うんうん、いい家庭を作ってくださいよ
そうですね、あの離婚もすごい多いって今言われてますけれども、
大体離婚多いのも腹立つな。なんで、あれ結婚する時に神の前で私はあなたを幸せにするって誓うねんで、神に誓うねんで、生死やで、それをね簡単に別れるってどういうことやねん
それはちょっと奥様に聞いていろいろ聞かないとわからないですわ。ちょっと
だいたいね、うん、卓球やっててね別れる人もいるやん。
でも次行くは危ないから。はい、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂ナスセットプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。いえ、 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。お部屋探しは長栄。
熱血
人体塾
超エア超エ通信。このコーナーはさまざまなお話を塾長にお伺いしています。まあ、最近ちょっと大きいニュースがたくさんありますけれども、うん、塾長にちょっと聞いてみたいなと思ったのがあのビッグモーターの事件ということで、うん、今回はテーマを会社の信頼と題してお送りしたいと思います。まずはあの事件、
うんうん、
塾長は
まあまあ商売っていうのはね、人の道に反すること絶対したら、うん、これは今度明治前里の肖像になる渋沢栄一がそう言うとった論語とそろばんや、うん、論語っていうのは道徳の話、ね、お金儲けには道徳は並行して一緒にいなあかんと、うん、だから正しく稼ぐ、うん、昔から悪戦身につかずという言葉がある
よ、ありますね、
うん、だからこういうことは絶対したらあかんと、うん、
まあ、社長は認めなかったじゃないですか。自分は関係ないと、
うん、あれはねかっこよくね、うん、誰がやっても私が責任取りますという責任者いうのはね、うん、知る知らん関係ないね、うん、責任取るのが仕事なんだから給料高い、
うん、
分からんこともないけど、だけどねやっぱりあなたの経営の仕方が悪かったんから、うん、でこうなってんからね保険を巻き込んで、
うん、
まああれはまあなるべきしてなったというね、経営の仕方が悪かったと思うわ、う
ん、まあ、ちょっとその傷を増やしてね保険で水増し請求するみたいなのって
まあ自分さえ良かったらええというね、
うん、でもよく分かんなかったですよね。まあバレてますけど、
こういう、いやだから向こうの会社にしては元工場長やらがベラベラ喋っとんねんから、
うーん、
で証拠も全部あるやん、
うんうんうん、
ね、その上植木からしたりで先頭叩かれて、
うん、
それはあの植木も全部あれ税金でやっとるやつや、うん、
除草剤巻いて
それを除草剤巻くて、ね、何をしてんねやとそこまでしたいんかいという、うん、
まあ、あれはでも本当にその社長からの意見なのか、まあ、忖度として社員がみんなでやってるのかちょっとわからない部分ありますけど、
いや社員は指示でやってるんです、うん、できなかったら降格やから、
なんかそのノルマがあってみたいなのはね、うん、ニュースでありましたけど、ね、
そんなことしてまでねお金稼いでなんでやねやと、それが僕ようわからん、いや僕ねこの、 あの仕事した時にねもう金よりもお金よりも大事なもんがあると思ってやってきて、
はい、
で商売人としてはねちょっと僕甘いと自分で思ってた、
うん、
甘いとね、何でか言うたら普通やったら商売人やったらガツガツと金稼ぐに努力するやん、ね、人よりももう社員でもこきつこてこき使い倒して俺のために頑張れって、そういうのは絶対してなかった、
うん、
だからそれがあかんって思ったけども3年前にはねテレビでね例の渋沢栄一の大河ドラマありましたよ、
うんうん、
あれ見てね、俺の考え方は正しいなっていうことを後で感じた、
うんうんうんうん、
だからまあ甘やかすことがええことではないけどもね、悪い時は悪いとはっきりしなさい、うん、商売っていうのは損はつきもない、
はい、
損はね言うてんねんけどもね、これは事業料です、
うんうんうん、2
回も3回もね失敗したらねそれはお前怒り倒さなあかんけど、うん、1回はね事業料なんですよ、
うんうん、
だからねそれはしょうがないと、また稼いだらええやんと、うん、だけど人を騙したりとか人の道に反するね商売の仕方は絶対するなと、うん、許さんと、
うん、
そううちの教えなんです、
うん、
誠意を持って経営を行うっていうのはうちの僕の基本的な考え方だから、
その信頼を得るっていうのはすごく大変じゃないですか。まずうちの、う
ん、まあそれはね、まあ人間ね、カズミックで生きていけるわけはないけども、やっぱりきちっとしたねルールにのっとって仕事をすべきやと、うん、その何でもかんでもね稼いだらもう勝ちやっていうね、うん、心の狭さ、
うん、
そんなんと思う。
でもこういう会社実際は多いんですかね、まあ、いわゆるブラック企業ということなんでしょうけど。
いやそれは経営者が俺は何知らんと勝手でやれるって言うんで、あの言葉は絶対あかんわ
な。でもなんかまあ結構あれ聞きますよね、その言葉自分は知りませんでしたみたいなのやつは。いや
それは誰がやっても ね責任者が責任取るためにいいんだから、
うーん
それはもうねもう即やめてもうて、うん、他のちゃんとした人がなってもうてくださいけど、まあこの会社の場合は上場会社しちゃうからね、
うん
株を全額持ってあるからね、他の人はどうしようもできんやな。
実際今ねその働いてて辛い思いされてる方もいらっしゃると思うんですよ、いろんなことを抱えて。
そうやね、まあ、まあ辞めていく人も多いと思いますわ。だけどまあまあこれを機会にいい会社に変わってくれるのが一番いいことよね。
うん変わりますかね。
あのね会社っていうの、はい、法人っていうね、個人ではないから、
うん、
これはね社会と共にいかなか
った、うん、
それがねどうしても勘違いしてね株持ってたら自分のもんやと思うね、
うん、
それがあかん。
でも今回のやつもねその息子さんになって入られてからまちょっとなんか変わったみたいなニュースだったじゃないですか、
うん、まあ息子さんも2代目ということで、まあ、親に託されてんから必死でやってんやろな、分からんこともないけども、うん、まあ親はそれをね許してたんやから、
うん、
だから経営っていうのはまああくまでもいろんな人が集まって動くねんから、うん、みんながねやっぱり仕事に誇りを持ってねできるように正しい制度を歩むのが普通だと思う、
うん、
それは絶対したらそんなことしてまでね商売したいから、自分だけっていう考えで働くには旗の人を楽にすることが働くんだから、そんなん自分だけ金儲けして金できて、そんなん結局はね減っていくのよ、なくなってまうのよ。やっぱりね会社っていうのはね巨人軍と一緒で永久に不滅なの、それは多くの人が支えてもらえるわけやから変なこと絶対したの。
まさに本当信頼を得るのは大変でなくすのは一瞬っていう、
そう、
ね、感じですけれども、
だからね、我々でもそうやって会社を、ね、経営者としているけども一番注意しなんのはそこなんですよ、
うん、
そこ一番そこが重要やね、まあ、やめてもだからもう関係ないしね、あれやけどやってる間はねやっぱり人をたとえ一人でもね、
はい、
泣く人があったらそれはね商売としてはねやっぱり経営者としてあかんと思
う、
うん、だからお客さんは大事にね、
うん、
まあ、中にはね反対の人もいるかもしれへん、だけど誠心誠意持って話をするとかね、うん、そういうことをすべきと思うけどね僕は。
今そういうこうちょっとブラックな感じな会社に勤めている人に対しては何かありますか、一見。
僕はね結構言うたで、
あいそうなんですか。
僕も勤めたから前その不動産会社行ってた時に、
まあイメージ通りですけど、
いやもうその時は言うたよ、あれ
の
この会社を辞めるのちことで俺が会社をクビにするみた
いすごい強い、
うん、ほんならそこの社長がね、おさだ君ちょっと待って、
うん、
ちゃんと辞めても賞与ちゃんと出します、頑張ってくれないって、辞めてからでも賞与くれた。
ああ、そういい上の方ですね。
分かってたよ、分かったけどね、俺の考え方にはこの会社合わへん俺もこの会社クビや。
そう、なんか理不尽なことはまああるじゃないですか、働いてると絶対に、うん、
だけどね僕、うん、あの会社で勤めたけどね、うん、そういう不動産会社で勤めたけど営業やったけどね、飛び込みセールスやりましたもん。だけども会社やなしにお客さんを大事にしてたから、辞めてからでも10年ぐらいやっぱりお付き合いさせてもらった。会社の言う通りする必要ないね、要は数字を上げることは大事やけども、
うん、
何でもかんでもむちゃくちゃやるのはいか
ん。
でその会社にいてもね、それはね自分のお客さんやと思ったら、他党、
うん、
の会社辞めてもそのお客さんはついてくんね、
うん、
うんうん、だから悪いことはやっぱり悪い。
塾長いつもおっしゃってますもんね、社員の方にも。
何を？
なんかそのお中元お歳暮とかいろいろ感謝されるような仕事をしているのかみたいな
こと
ね、おっしゃってましたもんね。もらえるような、俺一人
で管理してる時は入居者からお中元持ってたやん、
う
ん、
そう、それねおっしゃってましたもんね、
うん、あれいやらしい話だけどちょっと返したらまた来年持ってきて気持ちや、気持ち、
気持ちでしょ。で信用されてるからやっぱりそうやっていただけるわけ で
言うてる社員、お前らはもうお中元持ったことあるけど入居者からやで言
う
て、
うん、
それはやっぱり一生懸命やってる姿をね、うん、人は見てに気付けて、あ一生懸命やってくれたはんなと、うん、見てへんけど見たはん。
でもほら 社長業として今は昔みたいにその少ない人数を見てるわけじゃないじゃないですか。それこそもう本当に大勢のものを見なきゃいけない状況にあって、う
ん、いやそれ見られ、
うんうん、
で直属の幹部の人と話すけども、うん、それであってもね、その全然知らん顔の知らん人でもうちの社員やから、その人が何かやったらね、それは僕は責任者です。
うん、
その覚悟をいつも持って仕事してる。
うん、それが要するにあるかないかの違いでってことですよね、会社自体。
だから給料高い。
うん、じゃあ最後になりますけれども、塾長が会社を経営していく中で一番大事にしていることは、
やっぱり人を大事にするっていうことです
ね。本当ですね、
やっぱり人間相手やから、うんうん、ね、まず与えようから始めてください、うん、
さらば与えられるんですね。
取るばっかりはあかんという、
あ、なるほどね。
だから相手の人を大事にね、うん、やっぱり細かいところまで気をつけてね、うん、やる心遣いが大事です。
はい、ありがとうございました、はい、今週は塾長に会社の信頼についてお伺いしました、はい、それではここで一曲お届けします。
ということで中渕剛の幸せになろうよ、お願いします、
はい、いい流れ。それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂ナスセットプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便りは京都府のラジオネームタムさんからいただきました。ありがとうございます。最近この番組を聞き始めたものです。初めは賃貸に絞った番組なんてあるんだと珍しさから聞いていましたが、塾長のお話が面白くて勉強にもなってすっかり毎週聞くようになりました。今まで管理会社など全く気にしてこなかったのですが、この番組を聞くようになってから管理会社を適当に選んでしまうと後々困ったことになることが分かり、注意して見るようになりました。街中を歩いていると今まで気づかなかったのですが、長英さんのマンションもあり、見つけるたびにちょっと嬉しくなります。そんな新規リスナーの私に教えてほしいのですが、他の管理会社と長英さんの違い利点を教えてください、よろしくお願いしますということです。
なるほど。あの管理会社って基本的にね、はい、ないんですよね、あんまり、
うんうんうん、
でほとんどが不動産屋さんが部屋付けしたりとか入居者を斡旋したりするから、その物件を固めるためにまあ管理という名前を持ってやられてるんです。だからその管理業っていうのに対してね、昔は法律がなかったんです、
うん、
我々は無法地帯で仕事してたんですよ、うん、うちはまあもちろん宅建免許を持ってますし、ね、売買もやってます。どっちか言うたら管理業といううどん屋さんで、
うん
ね、不動産業はその橋の方でちょっとだけ寿司売ってるような感じで、うどん屋さんが本業で、うん、管理業が本業で、うん、その横でちょっとだけ不動産業をやってるっていうね、
うん、
もう商売やから、
はい、
僕は やったらええと思うんだけども、まあだからどっちか言うたら管理業というものをメインに仕事してると、
うん、
多分ね日本中探しても、うん、京都府内宇治含めたら19箇所の管理センターあるんですよ、
うん、
不動産を基本的に預かってない、
うん、
金そんな会社ね日本中探してもないんです。
そうないんですよね。
ないんです。
そう
それなんでか言ったら、うん、あんまり儲かないよね。
うん、
だからやらないね、みんな、
うん、
不動産業の方が利益率高いからやってあるんですよ。でなんでほんなんあんたとこできてんねや言うたら、うちは自社物件を結構持ってるんですよ、
うんうん、
5000室ぐらい持ってるんですね、まあ金融機関が融資して、それでまあ多少ね利益も上がって、まあもう家賃と返済で利益上がってですね、まあ、生きてるんですけどね。だからそういうその儲からへんから皆さんあんまりやらないっていうね、日本の国っていうのは法律をちゃんと作ってね、やっぱり業としてできるように今はなったんですよ。で3年ぐらい前にですね、で国土交通省で 賃貸管理の法律ができたんです。それが1年前にもう登録して賃貸住宅経営管理士、今は経営管理士みたいな呼び方ですけど、それができてですね、まあ不動、大きく言えば不動産業の中の端の方の一角で管理業というサービス業が今できつつあると。それはまだですね、皆さん方あんまり、まあ、我々のことも多分あ不動産屋さんやなという程度の知識しかないですよ。そう
ですね、うん、ざっくりとしかイメージが、ね、ないですもんね。
うちは365日、うん、24時間で何かあったら行ってるんです、うん、大変な仕事、あんまり儲からないという原因であまり発展してないんですよ。
なるほどね。
で僕はそんなことやらしいね、うん、オーナーさんでいろいろ困ってる方もたくさんいらっしゃるんで、ちょっとでも助けになるように思ってやりだしたんですよ、うんうん、まあ、そんな理由でもうそれこれ喋るとね、やっぱり3時間ぐらいかかりますからここではできないです。
わかりました。もうちょっとまとめていただいていいですか。はい、はい、今週のツボです。
はい、入居される場合は町営の管理する物件に入ってください。
はい、そういうことですね。はい、はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより上賀茂森田良農園のカモナスセットプレゼントいたします。またKBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。今週も入居促進本部奥野さん来ていただいております、はい、お知らせがありますね。
秋にですね、また留学生さんが、多数お越しになられますので、その方々向けのですね、空き部屋の方を今現在募集させていただいています、お部屋が空いて困ってらっしゃる賃貸オーナー様がもしいらっしゃって、留学生さんの受け入れをしていただけるという方がいらっしゃいましたら 075-343-3038 075-343-3038町営入居促進本部奥野までご連絡いただけたらと思います。
はい、大学や学校などの法人の、ね、はい、方も、はい、
学校さんもそうですし、企業さんとかでも、海外の方が、来られる、お勤めに来られる、そういう方々の対応もすべてさせていただきます。
はい、もう一つありますね。
あ、そうです、
塾長イガレジです。
はい、はい、イガレジ、続きまして引き続き奥野本部長お願いします。はい、
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト e ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
はい、奥野さんです。
はい、ありがとうございます。駐車場をですね、所有されている方とですね、駐車場を借りたい方をマッチングするサイトになっております。で最近はですね、回収させていただいて、もうウェブ上で申し込みから契約、決済まで全部できるようになっておりますので、非常にお互いにとって利便性の高いものとなっております。
はい、
看板をですね、1枚2万5000円で買っていただいたらですね、ランニング費用不要でですね、ずっと募集させていただきますので、ぜひ、ガレージを、お持ちで困っていらっしゃる、ガレージオーナーさんもいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組は お部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。